プレジデントオンライン音声版。経済評論家の父親が余命3ヶ月を前に大学生の息子に向けて残したメッセージです。プレジデントオンライン編集長の星野貴彦です。この番組はプレジデントオンラインの配信記事の周辺情報や解説をお届けしています。今回紹介する記事は、お金の心配をせず気分よく生きていくために、余命3ヶ月の山崎はじめさんが大学生の息子に書き残したことという記事です。経済評論家のね、山崎はじめさんが今年1月に亡くなられたということがニュースになりました。ご冥福をお祈り申し上げます。私もね、山崎さんに取材したことがあります。本当に面白い方で、刺激的で、明け透けで、確信をズバッとね、ついていく。めちゃくちゃね、転職、12回の転職っていうことをされていて、まあ誰よりも、まあ濃い人生を過ごされたのかな、なんていうふうにも思いますけれども、山崎さんが亡くなられて、がんでらっしゃったので、ご自身の余命ということが分かってらっしゃいました。そのことを踏まえて、大学生の息子さんにですね、まあそもそもは息子さんが大学生になられた時に書かれた手紙だったそうなんですけれども、それをご自身の余命が分かったというところで改訂されて、本にまとめておられています。まあ、事実上山崎さんの最後の本ということになると思うんですけれども、まあこれが学研から出ている、経済評論家の父から息子への手紙、お金と人生と幸せについてという本ですね。この本、まあ非常に面白い内容なんですけども、まあこの本の一部をうちで抜粋させていただいています。大変大きな反響がありました。ぜひね、本の形で読んでいただけると一番いいかなと思うんですけれども、一番面白いというか、皆さんにお伝えしたいなという部分をうちで抜粋しているんですね。で、それが、まあ、タイトルとしては、お金の心配をせず気分よく生きていくために、余命3ヶ月の山崎はじめさんが大学生の息子に書き残したこと、というふうになってるんですけれども、サブタイトルが、低賃金で代替可能な労働者ではいけない。低賃金で代替可能な、給料が低くて、簡単に取って代わられてしまうような労働者ではいけないということになっていて、この部分がね、非常に強いメッセージだなというふうに受け止めて、ここを記事にしたいなと思ったんですよね。で、まずですね、このお金の心配をせず自由に気分よく生きていくためにどうしても伝えたいことを書きましたというのが本の帯になっていて、まあ、帯っていうのはね、本の下とか、まあ、前面帯って言ってね、本のカバーそのものが帯になってたりするようなものもありますけれども、本の下に赤とか青とか黒とかでこう巻いてある、宣伝文句みたいなところなんです。これ帯って業界で言うんですけど、まあ、この帯にね、書かれてる、山崎さんの写真とともに、そのメッセージ、お金の心配をせず自由に気分よく生きていく。いいですよね。山崎さんらしさが、この短い言葉にも詰まってるなぁなんていうふうに思います。山崎さんはね、経済評論家なんですけれども、いや、あんま経済なんかどうでもいいってことはないんですけど、それは非常に重要なことなんだが、それに右往左往しては良くないよっていうことを、やっぱりずっとおっしゃってきた方なんですよね。それがね、やっぱ山崎さんのユニークなところだと思うんです。まあ、経済評論家って言えばね、まあ、景気が良くなるんだ、悪くなるんだ。お金を増やすにはこれがいいんだ。これからこういう商売が来るぞ。なんていうことを言う人っていうイメージがあると思いますし、そういう人そのものも、お金に非常にこだわりがある。まあ、吝食っていうんですかね。悪い言葉かな。まあ、ケチの反対なのかもしれないですけど、まあ、それかお金が大好きだと。お金を増やしたい。お金持ちになりたい。っていう人なのかなっていうふうに誤解されることもあるんだと思うんですよね。まあ、誤解されるっていうか、そう思われがちなのかなと思うんです。山崎さんはね、もっと本質的な経済評論家だったっていうふうに思います。経済っていうのは、 我々は誰も無縁ではいられないものなんだと思うんですよね。経済評論家って言った時に、景気の話とか、これから日本経済そのものが上向くのか下向くのか、というのを言うんだっていうのは、あまりに狭すぎる。経済ですから。エコノミクス。人間が集まって、社会、ソサエティを作って暮らしてるわけですけれども、それを動かすダイナミズムっていうのは、エコノミクス、経済ですよね。経済がなければ、人間社会っていうのは、動かない。ここ難しいですけどね。未開社会。通貨とか貨幣がないような社会でも経済ってやっぱりあったんだと思うんですよね。物々交換するとかね。だからコミュニケーションと言ってもいいのかもしれません。経済ってやっぱね、人間と切っても切り離せないことなんですよね。で、そのことを評論している。だから、しかもその、現代で経済といえばですね、やっぱお金のことになりますから、じゃあお金をどうしたらいいのかっていうことになるんですよね。で、その順番を山崎さんってすごく、踏まえておられた方かなっていう気がするんですよ。一番象徴的なのは、新NISA何がいいですかって言った時に山崎さん、オルカン一択だっていうふうにいつも言ってらっしゃいました。オルカンっていうのは全世界株式ということで、インデックスファンドの最たるものですよね。世界中の株式市場の指数に連動するような、世界の株式市場を同時に買えるような ETF、上場株式信託みたいなものがあるので、そういったものを買えばいいんだ。それ以外は必要ない。というか、いわゆるファンドマネージャーが運用しているようなアクティブファンド、いろんなテーマに応じて株式などを買うことによってリターンを得るっていう、そういうアクティブファンドっていうのはインデックスファンド、指数に連動して動かす、機械的にね、やるようなファンドに負けちゃうんだ。要はアクティブファンドに働くファンドマネージャーの給料っていうのを手数料で稼ぐっていうのは無理がある。人間が関わらない方が結局得が大きい。そうね、言ってたわけです。結構ね、冷徹っちゃ冷徹。経済評論家であるのに、ファンドマネージャーみたいな仕事をある種否定してしまってるっていうところなんですよね。すごく鋭い。これがね、やっぱ山崎さんの真骨頂だと僕は思っていました。そういうことをね、ビシッと言う人ってなかなかいないんですよ。いないし、やっぱり多くの金融機関っていうのはアクティブファンドも取り扱っていますし、なんだったらそっちの方が利幅が大きいんで、それを売りたいんですよね。それが意味がないんだと。いきなりね、ガツッと言ってしまうのは、なかなか勇気のいることなんですけれども、これはね、やっぱ非常にロジカルに合理的に解説されているんですよね。これはね、この記事と一緒に、うちでもう一本、タイトルが、プロが運用するファンドに経済合理性はない。余命3ヶ月の山崎はじめさんが大学生の息子に書き残したことという記事も出してまして、これとね、一緒に読んでいただけると非常によくわかると思います。で、この2本の記事読んでいただくと、おそらくね、本そのものを読んでみたくなるんだと思いますね。これだけ、もっとね、重要なことが本にも書かれているので、で、ぜひね、まずはうちのサイトでこの2本の記事読んでいただきたいんですけども、そういう、それを言っちゃおしまいよというか、物事の本質っていうのにグッと入っていくっていうのが山崎さんらしさで、で、これを、やっぱ自分の時間が限られている時に、自分の息子にそれを伝える。あんまり難しいことを書いても分かってもらえないかもしれませんよね。本当の本質の部分をズバッと息子に伝えないといけない。その時にどういう表現を選ぶかっていうのがこの記事に現れているんですよね。
プレジデントオンライン音声版。
で、もう一つ冒頭にちょっと申し上げたんですけれども、この記事のサブタイトルが低賃金で代替可能な労働者ではいけないという話をしています。これがね、息子さんに対する、 稼ぎ方の戦略ってね、言ってるんですけれども、ちょっとね、記事を読みましょう。息子よ、君が取るべき稼ぎ方の戦略についてまとめておこう。社会を構成する個々のメンバーの経済力の格差はどこから生じるのか。一つには人的資本までを含めた自分の資産でどれだけリスクを取るのかだ。リスクを回避したがる者が提供する価値をリスクを取ってもいいと思う者が吸い上げるのが経済循環の仕組みだ。私有財産たる資本でリスクテイクの対価を吸収し、これに株式投資を通じて参加することができるのが現在の資本主義の仕組みだ。投資家、資本家はリスクを取っているのだから、少しも悪いことをしているわけではない。全体は契約の合意の上に成り立っている。そこで資本の収益力が働く。現実にはもう一つ収益力の源泉がある。それはリーダーシップだ。形は会社とは限られないが、会社的な人の集まりではそもそも集まる目的を考案し、集まり全体の戦略を考え、人の集まりをコントロールするリーダーが一人ないし少数必要だ。人の集まりでは彼らがより大きな経済的対価を取ることが納得されやすい。会社なら社長が少々多い社長らしい報酬を受け取り、社長室や秘書を持つくらいのことは納得されるだろう。軍政のような社会の軍のトップなら、彼、彼女には大きな権力とともに富も配分されるだろう。リーダーシップが得る権力リターンだ。国によっては職長や主席などを名乗りつつ、実質的には王のような人物が君臨し、その周辺に富が集中する。こうした様子を図解することを試みたのが、資本主義ポジショニングマップというものだ。ちょっとね、今読み上げましたけれども、この資本主義ポジショニングマップ、めちゃくちゃ面白いですね。リスク愛好的とリスク回避的っていうのが縦軸。リーダーかフォロワーかっていうのは横軸。こうなっているので、最もリスク愛好的で最もリーダーであるというのがオーナー社長なんですよね。これが一番右上にある。で、反対に、最もリスク回避的でフォロワーであるというのが、サラリーマンの群れって書かれてるんですけども、これが左下。とにかく、この左下っていうのは代替可能な労働者なので、ここにはいてはいけないよ。ここだけにとどまる人生を全力で回避せよというふうに書いてます。まあ今の話でいくと、要はリスクを取っているかっていうことと、リーダーなのかどうか、人をまとめているのかどうかっていうので、二つ軸がある。どっちかを取った方がいい話なんですよね。で、できるだけリーダーになろうっていうと、まあ一番最後は社長っていうことになるんですけど、サラリーマン社長ではあまり意味がないっていうか、それは難しいので、オーナー社長、まあ自分で事業を起こして、自分で株式投資をしてっていう、そういう、まあことがやった方がいいんだっていうことなんですが、まあそんなね、自分で事業を起こす、自分の時間をそこに投入するっていうことが、まあ、決断できないことも多いかもしれないし、それがうまくいかないこともあるかもしれない。まあ、そういう場合は、まあ、積極的個人投資家っていうふうに、このポジショニングマップで山崎さん名付けてますけれども、まあ、自分の資本を使って株式投資、資本市場に、投資家として参加するっていうことを考えた方がいい。まあ、それでも、相応な経済的なメリットっていうのを得ることができる。本当はですね、自分が持ってる最大の資本というのは時間なので、その時間を投入して事業を立ち上げるっていうのが一番リターンが多いんだけれども、まあ、それができない場合っていうのもあるので。まあ、その場合は、まあ、狙い筋 B ってここで書かれてるんですけれども、積極的個人投資家にサラリーマンの群れであり続けるのではなくて、積極的に個人投資をしていくっていうことをやった方がいい。適切なリスクを取って効率よく稼いで機嫌のいい人生を送ってほしい。まあ、山崎さんこう書かれているんですよね。機嫌がいいっていうのがね、いいですよね。もしくは自由に気分よく生きていくっていうふうに、まあ、帯に書かれてるんですけど、まあ、本当ね、そのことが僕一番重要なんだろうなって思いますよね。お金のために生きてるんじゃないですよね。私たちがお金を稼ぐ、もっとお金が欲しいって思うのは、まあ、本来であれば気分よく生きていく、機嫌よく生きていく、まあ、そのためにお金を稼いでいる。その本質を忘れちゃいけないですよね。お金のためにお金を稼ぐっ ていうふうになってしまったら、まあこれまさにお金の奴隷だし、何のために生きてるんだって話になりますよね。ただ、この山崎さんの資本主義ポジショニングマップに沿って言えば、ある程度の資本を持っていて、その資本をリスクにさらさないことには、資本主義のポジショニングっていうのを上げていけないんですよね。全く資本がない人っていうのは、この競争というか市場そのものに参加できないので、この市場に参加するためには、まあ、自分の時間をより価値のあるものにする。自分に投資して自分の能力を高めて、自分の時間を価値の高いものにしてそれをリスクにさらす。もしくはある程度自分でお金を稼いで貯蓄を貯めて、それを、まあ、株式市場とかそういうところにリスクにさらす。そうしないと、このポジションっていうのは上がっていかないっていうのが、まあ、このマップからは読み取れることなんですよね。だから、ある程度ね、そのマップを上がっていったところでは、もっと機嫌よく、効率よく、気分よく、人生を送れるようなところにシフトしていった方がいいんだと思うんですけど、なかなかね、それが、お金のためにお金を稼ぐ。お金のために人生があるっていう風になってしまう人も、まあ少なくないのかもしれませんね。山崎さんの経済の見方っていうのは、そういう、その、なんていうんですかね、非常に整理されているし、思想、眼蓄、哲学、まあこれが非常にね、深いような気がしますね。翻って、自分がね、余命3ヶ月だって言われた時に、子供に対して何を書き残せるかって思うと、ここまでの仕事ができるかなっていうふうに不安にも思いますよね。お子さんがね、いらっしゃる方もいらっしゃらない方もこのポッドキャスト聞かれてるかと思うんですけれども、まあ子供に限らず、自分の大切な人に何かを伝える。自分の人生で学び得たこと、分かったことを誰かに限られた時間で伝えなくちゃいけないっていう時にどういう方法を取るか。別にね、本にまとめなくても、まあ、例えばこういう感じで音声番組にするっていう方法もあるかもしれませんけれども、じゃあどんなメッセージを残せるんだろうかっていうふうに考えますよね。大事なことは、僕がね、大事だと思うことは、いつもね、そのことを考えながら人生を送るっていうことじゃないかなと思っています。いつね、人間死ぬかわからないですよね。その時に後悔がないようにしていた方がいいと思うんですよ。まあそのためには自分の納得する選択肢っていうのを常に取り続けることが重要だと思いますし、まあそれもね、なかなか難しいっちゃ難しいですよね。自分を甘やかしてしまうし、自分が納得できない日々のいろいろなことっていうのもありますよね。それをつい流されてしまう。飲み込んでしまう。そうなんだけれども、でもその中で絶対に譲れない何かっていうのはあると思いますし、まあそれは自分をきれいに言い繕うことになるかもしれませんけれども、これだっていう、なんていうんですかね、自分の考え方、大事なものってあるんだと思うんですよ。で、それをね、はっきり表現する、口にする、書いてみる。それが大事なんだと思います。で、それは自分を言い繕ってる、かっこつけてる。ちょっとね、そういう恥ずかしさっていうのがあるかもしれませんけれども、自分の外に出してみる。書いてみる、口にしてみる、描いてみる。そうすることで、ちょっと違う意味合いを持ってくるんだと思うんですよね。表現活動って常にそういう性質を持ってるんだと思うんですけれども、山崎さんというのは本当に言葉が巧みな方で、文章が上手い方で、最終的にはこういうメッセージを残されました。私の知らないね、山崎さんの部分というのもたくさんあると思うんですけれども、少なくとも、経済評論家としてこういう文章を残された山崎さんって本当にかっこいいし素晴らしい方だなって思います。こういう風にありたいな。なんかね、そういう風に思いましたね。本質を考えていくこと。本質を考えることによって山崎さんっていうのは稀有な経済評論家になりました。まあ、 いろんなこと言う人いると思うんですよ。あんなの大したことないとかね。まあそれはね、そういう人に言わしとけばいいんだと思うんですよね。重要なことは、私が、僕が、これはすごいって、誰に対して何に対して思うかっていうことだと思うんですよ。何に対しても否定的でバカにしていて大したことないって言ってる人はもうそれだけで終わっちゃう。で、それはいいんだけども、じゃあその人が余命3ヶ月の時に近しい人にこれだよ、これが言いたいことなんだよって言えるかっていうことになってきますよね。何に対しても冷笑的でバカにしている人っていや、それはその言い残せないと思うんですよ。言い残すメッセージっていうのはポジティブなものでしかないと思うので、そう思うとね、なんかその人にとって何が大事かっていうのをいつも考えていてほしいですし、そのことをめぐって、まあ、ある種後悔がないように自分が納得できるように決断し続けるっていうことが、まあ、何よりも大事、まあ、その何よりも大事っていうのは気分よく生きていくために大事なんじゃないかなって思います。この記事本当に面白いので、ぜひご一読いただければなと思います。ということで、今回はお金の心配をせず気分よく生きていくために、余命3ヶ月の山崎はじめさんが大学生の息子に書き残したことという記事を紹介しました。ここからは番組に寄せられたお便りを紹介していきます。一つは訂正です。以前ですね、オルカンの解説をした記事の中で、私がたびたび、最高値、最高値っていうふうに言っているんですよね。で、これ株式市場では最高値、最高値というのが正しい言い方でして、最高値っていうのはですね、まあ、数字なんかに対して言うんですけども、あとまあ最高値ですね、最高値っていうふうに私も言って、いたようで、申し訳ございません。最高値ですね。訂正させていただきます。皆さんも間違えないようにしていただければなと。なかなか私も読みのプロというわけではないので、ついつい恥ずかしい読み間違いというのをしてしまって、たまにご意見いただくことがありまして、本当にありがたいです。訂正させていただきます。最高値ですね、最高値を更新したと。で、またですね、他にも番組の尺とか放送分数について皆さんのご意見を伺いたいっていうふうに言っていたんですけれども、例えばですね、福岡のロロさんかな、今のままで十分です、めちゃくちゃちょうど良い、語られるスピードも心地よいとかですね、東京の KFT フライドチキンさんかな、もっと長い方がいいと、2エピソード30分が嬉しい、1エピソード20分程度でとっても充実してると思うんですけれども、もうちょっとチャレンジしてもいいんじゃないかというご意見なんかもいただいています。ありがとうございます。どうしようかなと思ってるんですけどね。皆さんのご意見もっとお寄せいただければ、それも含めて参考にしていきたいなと思っています。皆さんのお便り本当にいつも大変励みになります。あとですね、この番組の企画をもうちょっと考える上で、例えば他にどんな番組、ポッドキャストを聞いているかというのも皆さんにぜひ伺いたいなと思っています。なんかね、プレジデントオンライン音声版と合わせて聞いているポッドキャスト、音声番組、まあ、ラジオ番組でもあるんですけど、なんかそういうのあればぜひ教えてください。またですね、いつも聞いてるのは皆さんのお住まいの都道府県っていうことなんですけども、もし可能であればご年齢っていうのもですね、添えていただけると、あ、こういう世代の方が聞いてくださってるんだなっていうのがわかるので、差し支えなければね、書き添えていただければなと思っております。お便りはペンネーム、お住まいの都道府県、可能であればご年齢を添えて、こちらのメールアドレスまでお送りください。 podcast@president.co.jp です。また、Apple Podcast の概要欄にもお便りフォームのリンクをお知らせしています。こちらからでも OK です。それではまた次回お会いしましょう。プレジデントオンライン編集長の星野孝彦でした。